ミュージックゼロチャンネル。
後半の配信もこちら調布銀座からお届けしたいと思います。今回も引き続きですね、このベリーダンスのイベントの様子、昼間のくのいち祭りの様子をですねお届けできればと思います。そして調布銀座オーナーの銀次さんのお話も後々聞けたらと思いますので、様子を見てですねオーナーさんに話を聞いてみたいと思います。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということで、ですね、この調布銀座の今は店長さん、昔から店長さんという感じでやってるんですかね。オーナーさんが銀次さんですもんね。
ただの店員です。
店員なんですか。あのお店のホームページ見ると店長さんでのりこさん出てますけども、あれは銀次さんなんですかね。
店長さんって書いてあるっけ、ホームページ。ただの何
でもやれちゃうっていう感じなんですね。まあでも今日イベント、あのベリーダンスのイベントでということで、まあお店の切り盛りをされていて、で普段はこのお店でボーカルレッスンをされているっていうことなんですね。でもともと歌手として活動されてたっていうことですよね、のりこさん。そんなのりこさんのお話も聞ければっていう感じなんですけども、はい、今日あれですか、花粉ですか、風邪ですか。
花粉なんです。
あ、辛いですね。
そうなんです。
じゃああまりお話聞けないかもしれないですね。
あ、大丈夫です。
今もあれですよね、変わらずあのボーカルレッスンの方もされていて、
ね、はい、やってます、やってます。
はいはいはい。月に、どれくらいのペースでやられてるんですか。
今はもう個人レッスンしかやっていないので、その来てくれる人がいればいつでもやってるっていう感じなんですよね。
あ、そうなんですね、はい。もちろんあの男女問わずっていう感じで、
もうどなたでも、あの年齢も、うん、何歳の方でも来ていただければ、
はい、分かりました。じゃああれですよね。今でものりこさんは歌ってらっしゃる感じ
ですか。歌ってるんです。はい、
銀座で歌っててって感じですかね。
主に銀座で歌ってます。たまに違うところでやる時もあるんですけど、もうここ中心でライブをやってるという感じです。
はい、あ、すごいですね。もう活動歴もちろんですよ。え、何レッスンにですか、ボーカルレッスンにじゃなくて、
ライブ来てください。
聞きに来てくださいってことですよね。
そうですね、うん、ぜひいらしてください。
もちろんですよ。そんなね、だってもう活動歴どれくらいになるんですか。
どれぐらいだろう、20、まあ、どこからがそれのどこに入るかわからないんですけど、20、30年ぐらいはライブをやってますね。高校生ぐらいの時から入れれば、
それからずっとですもんね。だってこの銀座ももう20周年ということで。
そうです、去年の秋に、
なりましたか、
はい、
20歳のお誕生日を迎えてということで、おめでとう。お祝いしましたか。
しました、しました。
本当ですか。
本当にでもなんかいろんなミュージシャンとかね、お客さんとか、たくさんの生徒の方とか皆さんに支えられて20年迎えられたっていう感じ、幸せいっぱいです。
本当すごいことですよね。歴史を感じますし、はい、その間で僕もあのサックスのレッスン教室に一時期は通っていたっていうね。
ありがとうございます。生徒の皆さんの支えですよ。
いやいやです、何もしてないです。僕が支えられてっていうね、逆に人生とかを教えられるみたいな感じでしたからね。オーナーさんには。でのりこさんっていうね、素敵な方がいらっしゃるってことで、毎日来るのが楽しみでしたからね。
ありがとうございます。
本当に今でも変わらずで本当感動しますよ。
間違いない。嬉しいです。またお会いできて。
そんな感じでまた新しい方もいらっしゃるんじゃないですか、あのボーカル教室とか
もね、うん、また楽しみに、なんかそういう出会いをね、うん、大事にしていきたいなと思います。
そうですね、たまには発表会とかもあるんじゃないですか、のりこさんの生徒さんでとかでね。
でもサックスと一緒なんですけど、うん、年に2回ぐらい、春と秋と2回やってますね、うん、今年も4月の22日に発表会の予定があって。
いや、そうなんですね。じゃあもう4月まさにですね、準備していかないとということで。
特訓ですね。
ですよね、ビシビシ言ってるんじゃないですか。
ビシビシ。 しみながら、
ね、ね、そうですよね、やっぱり一番ですよね、
はい、
わきあいあいとやりながらっていうのが ね、そうなんですね。すごいな、今でも歌ってて、で実際 CD とかもね出されてるんですもんね。
はい、作ってます。
作ってます。自分で作ってるわけじゃないですもんね。
自分で作って、銀座で作ってます。
本当ですか。あの感動しましたよ。それこそあの今でもこう昔あった感じで CD が置いてあったので、
ああ、ね、
もう全然変わってないなっていう、うん、あれのりこさんの CD ですよね、多分。
多分そうだと思う、
ね、レジのちょっと後ろに立てかけて
ある
やつが。そうですよね、
あります、
ありますよね、
はい。
それ変えたいとかちょっと聞いてみたいって方は、インターネットで調べれば出てくる感じですかね。
でもね、多分出てこないと思うんで、実際に来ていただく、
はい、あ、
インターネットもありますか、 CD のインターネット販売
ない
です今時じゃない。
あ、そうですね、そういう、そっか、そうなんですね。ポッドキャストとかそういうのではなく、あくまで手売りで、やっぱりね、その方が思いも伝わりますしね。
そうですね、
いいですよね。いやいやいや、そういうのやっぱ言っていかないと。いやいや、とんでもないです。
ドキドキしちゃって。
いやいや、そう、全然大したものではないんで、本当に気軽に話していただければとかですからね。なるほど、じゃ あのお店にまずは来ていただいてということですね。でこのお店は調布にあるということで、
はい、
実際のりこさんも調布にもう住んで結構長いんですか。じゃあ
調布に住んでないんです
よ。あらら、そうなんですね。
自転車でね、通ってるんです。50分ぐらい。
体力作りのために。
そうですね、でも、うん、あの住んでるところから調布に来るのに電車とかバスよりも自転車が一番早いんですよ。
あ、まあそうですね、渋滞とかもありますしね、電車だと遅延とかもありますからね、不便ですよね、
うん、そうなんです。でも筋肉がついていいです。
ですよね、
足に、
うん、やっぱ一番自分自身がね信頼に置けますからね。
そうですね、
そうですよね。あ、遅れもないでしょうからね。
そうですね、本当そうですね。
じゃあもう毎日のように自転車で。
最近は去年一昨年ぐらいからは電動自転車で通ってます。
レベルアップしましたね、
はい、
ちょっと筋肉がじゃあ衰えちゃうんじゃないですか。
まずいな、
まずいね、電気に頼っちゃって途中で壊れちゃったらね、それこそ遅れちゃいますからね。
本当です ね、頑張ります、
頑張ります。とにかく声のためにね、はい、体力つけていただいて、
はい、
はい、そうですね。そんなのりこさんですね、もう自分自身で努力して体力もつけて今でも歌ってるっていう。いやいや、
幸せです。
いやいや、もう刺激を受けますよ、そんな今でもやられててっていうことですからね。で気になる方はこの配信とか聞いていただいてね、歌いたいという方はね、のりこさん今でもレッスンされてるってことなんでね、あの歌いに来ていただいてということで、気兼ねなく遊びに来ていただければという感じでね、まずは見学っていう形でもいいでしょうしね。
もちろんです。
はい、レッスンはちなみにおいくらでやられてるんですか。
1時間5000円なんです。
そういうことですね。はい、でもまあ歌いたいという方はね、もう全然もうそこは努力を惜しみなく歌っていただいて、そうですよね。はい、だいたい週末ってことですよね。
は、いつでも
予
定さえ合えばいつでも、もう個人レッスンしかないから、いつでもできます。
そうかそうか、決まった時間ではなく、その人の、まあ、時間とか ね、合わせていただいて個人レッスンをするってことですよね。わかりました。
ありがとうございます。
いやいや、とんでもないです。気になる方はぜひですね、調布の銀座でまずは調べていただいて、で、ボーカルののりこさんですね、個人レッスンをされているということなので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回ありがとうございました。お話
お待ちしてます、
お待ちしてますということです。ありがとうございました。はい、ということでですね、この銀座のお店のオーナーであります銀次さんにですね、お話を伺ってみたいと思いますよ。ということで、あの銀座ももう20周年を迎えられてということで、
はい、
めでたいですね。もう20年も続いてるところですよね。
本当にもう自分でもびっくりするぐらいに、まあ、皆さんのおかげで、
はい、
20周年をあの去年の11月に迎えて、今年からもう20周年目に入ってます、
長いですね。その20年間をずっと支えてきてっていうことですよね、
うんうんうん、
この調布でこの銀座というお店を、
はい、
支えてきたっていうことで、銀座さんはまあオーナーということでやられていると思うんですけども、まあ、サックスの方も吹いているということで。
そうですね、サックスの仕事をしながらで、やっぱりあの音楽をやる場所を作りたかったので、今はまあ今日はたまたまあの、ね、歌う曲も来てくれたように、はい、あのイベントが、ダンスのイベントだとか本当にディスコのイベントだとかいろいろ使ってもらって、
うん、
皆 皆さんに楽しんでもらおうと思ってます。
はい、そういうことですね。まあ、今回このイベント第3回目ということで使わせていただいた、まあ、主催のポポさんですよね、はい、また第4回もあるかと思いますので、はい、この銀座でね、うん、やっていただければっていう感じなんですけども、普段はその、まあ、ジャズバーではなくて、
うん、
ジャズバーなんですね。
ライブハウスですね。ライブで、いやもうね、まあ、ジャズの演奏がまあ主なんですけど、はい、まあ、今はポップスだとか、あといろんな、この間も歌謡曲の、バンドだとかしたりして、うんうんうん、まあ、あのライブハウス
ね、そうなんですね、
はい、ジャンルはもうさ、うん、いろんなジャンルの人がもう出てもらって
問わずで、うん、あ、そういう時はなんかセッションっていう感じで参加もできたりするんですか、
うん、それはまたそういう日で別にありまして、週に 1、2度はあのジャズだったりボーカルのセッションだとか、そういうのをやってます、はい、その時はもう誰でも参加できて、本当に楽器の初心者でも大丈夫だし、
はい、
歌譜面さえ持ってきてもらえれば、歌この歌歌いたいんだけどって言えば何の曲でもね、ふるさとだったりとかする人もいるし、その、うんうん、何でも OK です。
ああ、そうなんですね、もう今では何でもされているっていうことで、うん、そういう、まあ、音響なんかも銀次さんが見られているってことなんですね。
そうですね、うん、今日もやっぱりあの、ダンスでも音楽が大事なので、あの、
そうですよね、
大きな音でかけれる場所はなかなかないと思うんですよね、
うんうんうん、もうタイミングもバッチリでしたもんね、
うん、いやいや、お互いの
あうんの呼吸みたいな感じで ね、やってましたけども、
司会の方がちょっと上手だったので助かりましたね。
また褒め上手ですね。
いや、本当に
本当ですか、
助かりました。
ということで、このイベントの今回主催もですね、ココさんがやられて、で今回司会をですね、私が務めさせていただいたわけなんですけども、でこの司会のきっかけでこの銀座にもですね、久しぶりに来させていただいたということで、もう何年ぶりぐらいですかね、僕
は10年ぐらいは経つんじゃないの。
経ちますよね、本当、うん、びっくりですよね。
嬉しいことですだけど、お会いできてよかったよかった。
いやいやいや、そんな風に言っていただけて、いや、こちらこそ、あの頃は本当楽しかったですからね。あの、もともと、はい、あの興味があってサックスの方も習ってたんですけど、銀次さんがサックスのね、レッスンをやられてるっていうことで、はい、サックス興味がありまして、こちらの方に、まあ、レッスン生として来させていただいた時期があったんですけどもね、それ以来ということでもう10年ぐらい経ってるっていうね、それぶりですからね。あ、今でもでもレッスンはやられて、
もちろん
やっていてってことですよね。
そうなんです。その時のまだメンバーも残ってる子もいますし、
すごいですよね、
また、60歳から始められて今70歳になってる方もいらっしゃるし、うん、あの、もうみんな本当自由にね、今楽しんでるところです。
そういうことですよね。だから何歳になってもそのレッスンっていうか楽器の方を始められて、歌とかもそういうことですよね、
うん、そうです、そうです。
まあ、音楽って素晴らしいですね、そう考えると。
本当にそうです、ね、みんなを元気に、ね、させるのはもう確実なので、うん、あんまりあの日本のあの学校の音楽っていうよりは、やっぱり楽しむ方の音楽ということでね、それはまあ、でもただ趣味でもみんなで真面目に取り組んで、あの、頑張ってやっていけば、絶対音楽上手になるので、みんなで楽しんでいきたいと思います。
そうですね、だから興味のある方はこの銀座ですね、調布にありますので、足を運んでいただいて、あのレッスンとかね、見学でもまずはいいでしょうしね。
大丈夫です。
はい、楽器がなくてももちろん始めることができるということです
ね。
僕も最初はそんな感じで来ましたもんね、うん、楽器がなくてもやらせていただいてっていう、銀次さんの温かいね、そのウェルカムな言葉で始まりましたからね。
初心者、誰でもね、初めはみんな初心者なんでね、
はい、
うん、あの初心者大歓迎なんで、まあ、本当に冷やかしに来てください。
うん、そうですね、誰でもウェルカムっていうことで銀次さんが待ってますんで、
はい、
楽器を始めたいっていう方はぜひぜひお越しいただければと思います、
はい、
そしてですね、この銀次ももう20年ということで、何、うん、かもう盛大にイベントといいますかね、やったんですか。
やりました、まあ、去年あの、やらせていただいて、だけど毎月毎月ですね、今月は1930年代の音楽をちょっとフォーカスした、イベントだとか、はい、そういうのをいろいろ企画してますので、ホームページで GINZ で見てもらえたら、
はい、
ちょっと変わった名前なんでね、銀座って言っててもカタカナでも大丈夫なんですけど、あの調べネットで見てもらってですね、うん、ホームページの方にいろんなものが載っているので、ぜひ、
ね、
見てみてくだ ください。
はい、銀図で GINZ ですね。 Google などで調べていただければすぐ出てくるということです。上空にあります銀図ということですね。20年が迎えられてもう30年に向けてこれからもやっていこうという勢いのある銀図さんですからね。これからも、はい、頑張っていただければと思います。そしてまたこういう風にお会いできればと思いますので、
ぜひまた近々ぜひ、
そうですね、またやっていきましょうということで、はいはい、今回ありがとうございました。
こちらこそお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
さあいかがだったでしょうか。今回は調布銀図からお届けしたロケ収録はたまむしバージョンでお届けしましたけどもね。
はい、一回抜け出しましたよ。なんとこの後ですねサックスレッスンが始まるということで、その時間までちょっと待ってみたいと思いますけども、この後お楽しみにしていってくださいねということで、それではサックスレッスンの状況をちょっと聞いてみたいと思いますよ。もうサックスの音がしてますね。これも始まってますよということで、さあ入ってみたいと思いますけども、サックスの音がだいぶ響いてますね。ですね、
グレミラー。グレミラーは1930年代の人なんで、銀座でジャズ教室というか今取り組んでいるので、30年代から今年から去年から取り組んでいますが、
はい、
それをやっていて、うん、僕もだいぶデタラメをお伝えしたけど、歴史サックス教室でさ、
はい、
歴史学まで教えるとこはないし、
うん、
うん、だけど最近そういうことも自分に興味があるので。
なるほど、サックスだけではなくて、
うん、それが25日にやって、それをたまたまインザムード発表会でもやりますけども、
はい、
この曲をやります。
うん、でその発表会に向けてっていう感じ
ですかね。そうです
ね、
なるほど。ブラスバンドでもやってるので簡単かと思いきや超絶難しいですね。だから1930年代の人がこういうことをやっていたっていうことに価値観があるので、
ねえ、
うん、
サックスの中でもアルトとテナーとソプラノですね。皆さんそれぞれ使い分けて吹いてるっていう感じなんですね。じゃあもうこの合間でね、いろいろと話が聞ければっていう感じなんですけども、お邪魔しちゃいますね。じゃあ、はい、ということで課題曲やっぱ難しいですかね。
難しいですね。
すごい大変ですね。この楽器はこれ何ですか。テナーサックスネックのところがね、やっぱグニャンと曲がってる。
そうですね、
アルトサックスよりも大きい楽器なんですよね。これをもうずっと吹いてらっしゃるっていうことですかね。
そうですね、でもまあ5年6年ぐらいかな。
あ、そうなんですか、はい、
なかなか。
もうでもそれぐらい、そうですか、5年6年吹いてもなかなか慣れないものがあるんですね、はい、曲によってっていうのもあるんじゃないですか。
そうですね、
うん、この課題曲どうですか。インザムード先ほどまで吹いてらっしゃいましたけども、
はい、
難しいですかね。
結構みんな知ってる曲なので、間違えるともうすぐまで分かっちゃうじゃないですか。そういう意味では非常に緊張感ありますよね。
そうなんですね。難しい。確かにですね、もうずっとジャズでやられてたって感じですか。
そうですね、
あ、本当ですか、はい、でもテナーサックスもずっと
最初はアルトだったんですけどね。
アルトだったんですね、
うん、アルトさん、はあ、うん、テナの音が結構好きで
かっこいいですよね。やっぱ渋いですし ね、
う
ん、
すよね、
ジャズやってるって感じしますもんね。似合いますね、またテナーサックスが。
いやいや、いいっすね、
とても生徒さんという感じはしないですけども、明らかに僕より年上ですもんね。
まあ、そうですか、明らかに倍ぐらいじゃないですか。
ねえ、
若いです
よね。気持ちはやっぱり若いってことですね。
若いんですけど、指がついていかなくて、
いやいや、どこをしてるか忘れちゃうとかそんなことないですか。まあないですよね。さすがにそこはもう練習の成果もあってっていうね、
日々練習です
ね。そうですね。少しでも怠ったらもう忘れちゃいますもんね、うん、
とやっぱりこう、音源を聞いてっていうのが結構、
はいはいはいはい、
練習になりますよね。普段サックス家でなかなか音が大きいから吹けない
です。そうなんですよね。
そうすると、まあ、譜面見ながらあの音源聞いてって、それをこれからやったくちゃいけない。
じゃあその練習がない日でも課題曲を聞いて、
ね、
耳で練習してるって感じなんですね、
まあ、このインザムードはあまりそこまでやってないんです、これからあのペース上げて聞かないといけない
です。そうですよね。もう発表会が間近なんじゃないですか。それこそ
さっきのこの、ね、ソロの受け渡しのところがやっぱり相手のソロの流れがない、聞かれないというか、
うん、
それがね分からないとどこで入るのかっていうイメージがつかめないから、苦労します。
そうですね。わかりました。頑張ってください。
お話
ありがとうございました。はい、さてさてさて、こちらもですね、先ほどまであのソプラノサックスを吹いていらした、はい、どうですかね、練習の方は。
そうですね、実は、
はいはい、
ソプラノをやり始めたのが、
ね、
まだ1年ないんです
よ。あ、なんですか。
1年の方じゃないですよ。まだ半年なるかな。
それなかなかちょっと慣れないですね。
そうですね。で、普段はアルトなんですよ。うん、
ああ、なるほどなるほど。
ちょっと別 の、 あのことで銀先生に習ってて、
うん、はいはいはいはい、
あのサックス教室も参加させていただいてて、
うんうんうん、
でいつの間にか入っちゃったっていう。
入っちゃった。それまではじゃ違うところでアルトサックスを習っててっていう感じだったんです。
そうですね。で、うんうん、ビッグバンドをやってるんですね。
ああ、そうなんです。
で、ビッグバンドの指導者が銀次先生で、
あ、なるほど、
はい、
そこで出会ったっていう感じなんですね。
そうです。だから2年半ぐらい前からなんですね、
うんうんうん、
だから比較的新しい
ですね。
そうですね、
はいはい、それでこの場所を調布銀次に移して、
そうですね、
ソプラノサックスまで練習もしてるっていう。
そうなんです。
うん、多いですね。二刀流ですか、アルトサックスとソプラノサックス。
はい、バリもやらないって、はい、ついだんだん三刀流。
三刀流。もう全種類吹けちゃうんじゃないですか。そしたら。
まだまだ。
そもそもサックスっていうのは結構種類があるんですね。先ほどのテナーサックスの方にですね、お話を伺いましたけども、ソプラノサックスを吹いてらっしゃって、でアルトサックスがあって、あとバリトンサックスっていうのがあるんですね。
あります。
それが一番大きな音が出るっていう。
大きいですね。
ねえ、そう、結構あれじゃないですか、吹く人も大きくないと吹けないんじゃないですか。そんなことない。いや、
それが意外と女性に人気があって、
うん、あ、そうなんですか。
ビッグバンドとかも、
はいはいはい、
今日来てないですけど、細いいい女が
吹いてる。それはまたちょっとギャップにやられちゃいそうですね。
そうですね、
うん、
でやっぱりあの音がこう低い音で、
はいはいはい、
すごい綺麗な、なんか私もすごい大好きで、最初アルトをやってたんですけど、
うん、
なんかだんだんバリに憧れてて、
うんうんうん、じゃあゆくゆくは吹いちゃいますか。
多分吹いちゃうでしょう、
揃えないとですね。
その
前にも、
そう、
結構崖だって高いんじゃないですか。バリトンもこれからね用意するとなったら
ですよ、ね、
お金かかっちゃいますね。
これは銀次先生の楽器なんで、
なんとお借りしているもの、
いや買ったんです。
買ったんですね、
先生から
譲り受けた
なおさら無駄にできない。
そうですね、もう魂こもってますから ね。
そうですね。
おいくら万円するんですか、その楽器は。
まあ、ある値段で、まあ、すごく破格だったんです
ね。なんと、
で、ところがそれで、まあ、すいません、ある時払いにしてくださいって言ったんですけど、うん、 あのヤフーオークションとか、
はいはいはい、
何気に見た時にこの同じモデルが、うん、このモデル出ましたじゃんみたいな値段がもうつけられないんですよ、はい、実はでとても私がなんか先生からあの聞いた額では、うん、あの買えない
もので
私もう先生の気が変わらないうちにと思ってもう一括払いします。
一括でしかも
一括でも
手に入ったわけですね。
自分のものにしちゃいました。
すごいですね。もうそしたらもう一生服しかないですね。
そうですね。
こんなものを手に入れたからには、
いやでも本当にあの私別の先生に習ってるんですけど、
うんうんうん、
その先生がすごいこの柳沢っていうメーカーなんですけど、
はいはいはい、
一番いい楽器を持ってて、それは新しい最新式のやつ、
うんうん、
それよりもすごくねなんかヴィンテージ感のある、うんうん、いい深みのある音がする
という、
ね、ちょっと先生が羨ましがって
ますそれほどの名器っていうことですね。
だからちょっと私がちゃんと吹かなきゃっていう、ちょっと気合いも入れつつ
そうですね。と重たいものを背負いながらも、
そうですね、ちょっと2つ背負うのが、ね、大変なんですけど会社でも持っていかなきゃいけないし
そうですよ ね、
そうなんです
ね。確かに。ちなみにどんな音色がするんですか、今吹いていただいても
いいですか、
はい、ぜひ披露してみてください。この触り程度でも大丈夫ですよ。先ほど吹いてたインザムートの、うん、ですね、軽快に吹きますね。またサックスの音色って美しいですね。
あ、ぜひ帰り先を、
はい、そうですねそうなんですよ。僕もねもう10年ほど前はアルトサックス吹いてましたけども、いやこうやってまた改めて聞くとねいいもんですね。またちょっとやりたくなっちゃいますね。
ぜひぜひって、
一緒にやりますか。そしたら
ぜひ
来週いるかもしれませんけど、
もう全然あのいなくなる人もいるんです。入る人も当然
いなくなってまたね
新しい人が7年して帰ってきた周一さんとか、
そうね、そういう人もいますからね。何年ぶりとかでまた
私がなんでって私がなんか仕切ってますけど
いえいえいえ、ぜひリードしていってくださいこれからのサックス会を、
いえいえ、そうですけど、まあ、片隅でちょっと、
はい、
こそこそと練習していけば、
はい、ではお話ありがとうございました。失礼します。話を聞いていきたいわけなんだけども、うん、課題曲なかなか難しそうでしたね。
そうですね。
もうこの課題曲はどれぐらい練習していて、
いやもう3ヶ月ぐらいじゃないですか。
お、じゃあもうバッチリ吹けるわけだね。
バッチリ吹けてるかとかいうのはもう先ほど聞いていただいた通りですよ、
うん、はいはいはい、そうですよ。
竹山さん聞いていただいてどう思いましたか。
いや吹けてるんじゃないですか
そうですね、難しいんです
よ。難しい。そう、でもそれをまたね改めてこうやってやろうと思ったっていうのがまた面白いじゃないですか。
そうですね、
ねえ、
うん、
7年間はなんか離れてたっていう話ですもんね。
そうですね、
うん、また改めてそうやって吹こうと思って、
まあ、最初始めた時はね、うん、なんかそういうきっかけがあったから始めたっていうんだけども、うん、
サックス仲間とそうやってね、
うん、
きっかけがあって始めたっていう、うん、今は
今もねかも
自分の意思で、
うん、そうですね。
あら、
うん、
いやそれだけやっぱサックスが好きで
人生にジャズがいるなと。
あ、かっこいいと言いましたね。
今使って今使ってね今
使ってね、ちゃんと拾ってますから大丈夫ですよ、う
ん、そういうのないとね
やっぱりね、
やらないし続けないですよね。
あ、生活の中にもね、うん、やっぱちょっと色がないとっていうことで、
ね、人生ジャズですよ。
おー、いいじゃないですか、うん、皆さん聞きましたか
皆さん誰もいないから
そこでちょっとインスピレーションを受けた方はぜひあのサックスジャズを始めてみようじゃありませんか。さあどうでしたでしょうかね。前半と後半でお届けしたこちら調布ギンズの昼間のくのいち祭りとサックスレッスンの様子だったんですけど、今もレッスンは続いてますね。しかしながら番組の方はもう時間が来てしまいましたということで、この辺で終わりたいと思います。そして次回は一体どんな収録になるんでしょうか。皆様お楽しみにしていてくださいね。ということでサックスレッスンのレッスン生が吹いていたこのインザムードの曲の中終わりたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組のコメントいいねなどこれにも番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介 開です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしています。ここまでのお相手は DJ はたちゃんことパーソナリティ畠山浩一でした。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りいたしました。